はい、それではインタビューコーナーです。本日のお客さんは関根真希さんです。おはようございます。
おはようございます。
関根真希さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。昭和42年7月7日生まれ、現在ビラトリアイヌ文化保存会の事務局、そして木彫り体験学習の講師、刺繍体験の講師、いろいろされております。それではお話を伺いたいと思うんですけれども、まず木彫りをですね、志すきっかけを教えていただきたいんですけども、お願いします。
おはようございますちょっと緊張してますけれども、木彫りを志すきっかけっていうのは、私が小学生の頃に、私の周りでうちの両親、また近所の方が皆さん水谷が木彫りが盛んな頃で、たくさんの彫刻家がいたんですけれども、そういう中で育っていまして、でいたずらに彫刻刀を盗んで、こう借りてですけども、それで彫刻をしたりして遊んでたんですけれども、そうやってるうちにだんだんなんか面白みがついてきてっていうか、それで木彫りを始めるようにはなったんですけれども。
なるほど。真希さんのですね、お父さんの森幸さんという方は、木彫りでも特にですね、そのスケールの大きい、そういう作風で有名ですけど、何かお父さんの影響っていうのはございますか？
そうですね、今はもうないんですけれども、コタンコドクルっていう大きな丸太っていうか木を、作って、それで二部隊の入り口のところにずっとあったんですけれども、それを掘ってる姿とかを見て育ってまして、それがすごく一番印象にありまして、あとは等身大のアイヌの女性、男性、鹿を背負ったアイヌの男性とか、たくさんそういうものを掘ってまして、で今で言えばやっぱりちょっと先を進んでる掘り物をしてたんではないかなって思ってます。
なるほど、まあ、斬新的な工夫というか
そうですね、
スケールの大きい作品ですね。ちょっと話変わるんですけれども、今年の4月からですね、茅野茂のアイヌ語育英資金の、研究員ということで、実は私と一緒に今仕事してるわけですが、仕事の方はどうでしょう、慣れましたか？
ゆっくりぼちぼちとですけれども
ぼちぼちと、
はい、慣れてきて、楽しくやらせていただいてます。
それと私は二部谷アイヌ語教室の事務局長、そして子どもの部の講師もしてまして、4月からはですね、子どもの部の方も手伝ってもらってるんですけども、昨日なんかもアイヌ教室で19人だね、まやちゃん入れてね、すごいこう人が多くなったんだけど、あれもやっぱり真希さんの、影響だと思うんですけど、あの辺はどうですか？
私自身は自分の子供も楽しく やらせたいなっていうつもりがあるので、それにはやっぱりたくさんの子供たちに囲まれてやる方がいいと思うんで、うちの姪っ子一個がたくさんいるので引っ張ってきて、で近所の子もっていうんで、
昨日がもう一番多かったよねまやちゃん入れて19人いたもんね、それと昨日アイヌ教室、その子供の部の授業あったんですけども、その時に初めて公開したアイヌ模様をつけたトランプ、そしてアイヌ語で1から13まで書いてあった、あれ絵を子供たちに書いてもらって、でトランプの図柄は真希さんのデザインですけど、あれどうですか、パウチッコっていうのかあれでやったんですけど、
いや私は小さなトランプしか触ったことがないので、何でもでっかいのが好きなんで、
ちょうどあれ画用紙の半分の大きさだからね、A4 よりちょっとちっちゃくて B5 よりちょっと大きいよ、
大きいぐらいにね、すごく子供たちは喜んでやってるなとは思ったんですけど、
私昨日トランプやってる途中で、帰っちゃったんだけど、あの後何回か、
いやあの後はなんか銀行っていう
やつをやって
それで終わりにしました。
なるほどね、はい。それではちょっと話を進めたいと思うんですが、この二部隊ではですね、昭和52年に熊送りという儀式がございました。その時に中心的な役割を担っていたのが真希さんのお父さん森幸さんだったんですけども、その時のなんか記憶っていうのはございますか？私はちょうど高校3年だったんですよね。
その熊送りなんですけれども 熊送りのあった年にうちの父はもう他界しちゃったんですけれども、私は結構おばあちゃんとかお父さんお母さんに連れられて、そういう おばあちゃんたちが集まる踊りの集いとか、そういうのに小さな頃から参加させていただいてて、でその時にもやっぱりうちの両親が連れてっててくれて、で、まあ、実際にこうこれは子供が見ちゃダメかなっていう部分っていうのは、お前は家にいなさいって感じで置かれたりとかもしてたんですけど、その時にもやっぱりそうですね、うちで飼ってた熊なんですよ、その時のポンタっていうんですけど、その熊が殺されちゃうっていうイメージがすごく強くて、まあ、あの神の国へっていうのを子供ながらに理解はできなくて、なんでポンタを殺しちゃうのっていう感じだったんだけども、そのみんなたくさん着物着て、まあ、団子人作ったり、そういうでこれは熊の肉だから少し食べなさいとか、そういう感じで、まあ、小さいけども参加できたのはすごく良かったことだとも思うし、
なるほど、
今となってはいい経験だと思います。
そうですね、熊送りの記録については、東京の民族映像文化研究所という姫田忠義所長が、撮っている映画でイオマンテとなります。でそのイオマンテの中では、マキさんのおばあちゃんのハニバーちゃん、はい、そしてお母さん、そしてマキさん、そして弟の正彦君も出てますよね。でもちろんお父さんも出てますけど、ああいう映画をこう見てですね、なんていうんだろう、こう記録っていうのはなんかすごいなと思うんですけど、その辺はどんな風に感じてますか？あの後で見てみてですね、大きくなって。
いや、その頃っていうのはそういう映像っていうのがすごいことだっていうのも分からなくて、で、まあ、あの撮ってるなとか、まあ、今になってそういう映像が残っててっていうのはすごい、まあ、近代的っていうか、だからすごいいいものが残ってるなっていう感じでいますね。でもうちのお父さんは亡くなってますし、そういうのも映像とか写真とかそういうので残ってるのがすごく自分では嬉しいですし、
まあ、特にですね、私印象に残っているのはあのハニばあちゃんというばあちゃんは物知りの方で、はい、いろいろなその酒造りの指導とかしてたんです。でその時に、まあ、マキさんちっちゃかったんだけど一緒に行ってたでしょ、
はい、
そういう直にそういうなんていうんだろう、アイヌの儀式を見て特になんかこう印象に残っているところってありますか？その酒造りとか踊りとかいろいろあると思うんですけど、まあ、それ以外でもいいんですけど、他の男におばあちゃんに連れられてって何か見たという記憶ありますか？
うん、あの萩ばあちゃんっていうのはもう何かって言えばカムイの実っていうものをやってたんですけども、あの風邪ひいたって言うだけでもあのババちゃんに行ってって言うとババちゃんがこうお酒を飲ますんですよ。でも小学生の時とかってお酒は嫌なんですごいババちゃんとこ行ったらお酒飲まされるっていう感じがあったんですけども、今となってはやっぱりうちのそのババちゃんなんですけどね、あのカムイ飲みしてもらった車はやっぱり事故も起きなかったし、でそういう、うん、すごい物知りでもあったし、ただもう少し私がね、ある程度の年齢になった時に生きててくれたなら自分のもっともっとプラスになることだったんだろうけど、その時っていうのは覚えておこうっていうそういう気持ちがなく、ただ漠然と見ていたっていうんで、
なるほど、まあ、あの年齢が若いですけれども、いろいろこう実際のですね、そういう儀式に、を見ているという意味ではこう一番若くていろいろ知っている人だと私は思うんですが、そういう立場でいてこのアイヌ文化の魅力、またはアイヌ語の魅力というのはどのように考えていますか？
私が職業としているその彫刻とかなんですけども、そういうものでまずアイヌ模様っていうのが一番の魅力ですよね。
なるほど。
でそのアイヌ模様を自分の中でこう作っていくときに、昔の原型を残しながら自分のそういうオリジナリティを加えて、まあ、今のアイヌの作品っていう風にしてつなげていきたいと思ってるんですけど、
はい、
でアイヌ模様っていうのはあの無限大に広がるっていう、ここで終わりがないっていうのがすごく魅力だと思いますし、
はい、
でまたアイヌの文化っていう風に言うと、まあ若いですのであまりそんなに分かんないんですけれども、あの自然を大事にしてとか、そのクマは着るものと食べるものを身につけてアイヌの持ってくるとか、そういういろいろな、だから昔のそういうアイヌの人たちはすごい暮らしの中でもそういういろいろな知恵とかそういうものがたくさんあって、まあその血を少しでも受け継いでいるんであれば、そ それを大事に残していきながら、これからもそういう文化の発展に、うん、つなげていけたらなっていうのが。
なるほど。
はい。はい、
まあ、あと最後の質問なんですけれども、はい、あの、かつてですね、北海道では観光ブームっていうのがございました。で、その時には二豚地区での民芸品店がもう非常に賑わっていて、あの、景気も良かったわけですけれども、今後ですね、この二豚地区の観光開発という意味で、どのようにやっていくべきかということを一言お願いします。
はい。私たち若い者、まあ、最年少に近いんですけれども、
はい、
がこれからも頑張っていけるように、
はい、
そういう土台作り、その土台をきちんと作らないことには、私たちも頑張れないっていう、それで地元の人たちがまあ一致団結して、いろいろこう、水谷のいい方向性を見つけて、やっていけたらなっていう気持ちで今はいます。
はい。ありがとうございました。本日のお客さんは関根真希さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。